良平です。
彩香です。
犬猿の仲はエンジニアの良平と研究者の彩香がその時々で好きなことを話すポッドキャストです。
本日はですね、特別なゲストにお越しいただいています。作編曲家の関澤優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、関澤優さんには現在まさに流れているオープニング、それからエンディングの作曲をしていただきました。はい。関田さんは今、フリーランスの IT エンジニアと、作曲編曲家の兼業をされているということで、まあ、まずは作曲家編曲家ってどんな仕事なのとか、うん、あとは、まあ、このオープニング、それからエンディングの作曲の裏話、それから最近は、まあ、機械学習などのテクノロジーがどのように作曲に生かされているかとか、まあ、作曲家としての AI との付き合い方などなど、ざくばらにいろいろ聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、ちょっと軽く自己紹介をしていただいてもいいでしょうか。
はい。作編曲家の関澤優と申します。普段、歌系の曲を作ることが多いんですけれども、まあ、今回、このポッドキャストのオープニング、エンディングを作るという機会をいただいて、曲を作らせていただきました。おそらく今、裏側で流れているんです
かね。そうですね。徐々にフェードアウトしていくところかな。はい、いやどうもありがとうございました。
いや本当にありがとうございました、うん、もう結構ね いろんな方からすごいいい曲ですねって言ってて、うんうん、言われててもう音源欲しいですみたいなお便りもいただいてますね。
ね、あの作業 BGM とかのためにあのフルバージョンを聞きたいですみたいな方もいらっしゃって、うんうん、はい、あのとてもいい曲が出来上がりましたということで、ちなみに、は
い、
関澤さんはあのこういうポッドキャストのジングルとかオープニングとかっていうのはこの今までもやってたんですか？初めてですか？
あのそう今回のが初めてで、あの今までまあ普段がその歌系、うんうんうん、まあいわゆる J-POP みたいな曲を作ることが多いんですけれども、うん、まあ他にまあちっちゃいこう BGM みたいなものも作ることはあるっちゃあるんですけど、特にこういうまあポッドキャストのとかまあそういったものを作ることはなかったので、すごくいい経験になりました。
あ、じゃあその曲があるという、あ、歌がある曲が多くて、まあこういうメロディーだけは結構珍しいっていう感じなんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、メロディーだけ、こうインストの曲はなかなかやることはないのでっていう感じですね。
もともと作曲をちなみに始めたきっかけっていうのはどういうところだったんですか？
作曲始めたきっかけは、まあ、なんだろうな。まあ、もともとはその、ベーシストとして、まあ、その、音楽活動とかを、まあ、ちょこちょこやってはいたんですけれども、うんうんうん、まあ、なんかその延長で、その延長で作曲って楽しいねって、こう、思う機会があって、まあ、こっちの道に進んだみたいな。
じゃあそのバンドとかで演奏するところから入って、徐々にその曲を作る方にも興味が湧いたっていう、そういう感じなんですか？
うんうん、そんな感じです。
うん、なるほど。それはベースって言ってるのはこうなんだろう、ロック系なのか、それともなんかもうちょいこうなんだろう、ジャズとかのあの大きいやつなのか、
ベースみたいな。
もともと、あ、そうなんで、あの、良平さんとは、あの、実は大学の時に、
う
んうん、あの、ジャズのサークル、はいはい、あの、ビッグバンドサークルが実は一緒で。そうそうそう、
てか、いろいろ実は一緒だよね。まあ、学部学科も、あの、一個違いだけど一緒だし、その後の研究室も、あの、同じところに、あの、行ったりとかしていて、実はでもいろんなつながりがあるから、何の、こう、知り合いというか友達だっけっていうのが、こう、あんまパッと出てこないけど、そうなんですよね。そう。で、ジャズサークルが一番最初の出会いかな。
うん、うん、
は
い。
そうなんです。まあ、そんな感じで、まあ、ジャズサークルやってて、まあ、ビッグバンドジャズをやって、私はやってて、まあ、その延長で、例えばそのコンボジャズっていう、そのちっちゃい、編成でやるジャズをやってて、とか、うんうん、まあ、それでこう、まあ、社会人は普通にこう、IT エンジニアのお仕事は入ったんですけれども、うんうん、まあ、まあ、その時にも、こう、まあ、趣味でやってた、こう、バンド活動とかがあって、まあ、その時にこう、ジャズ系の、こう、バンドをやってたりして、うんうん、で、まあ、その、まあ、一環ってわけではないんですけれども、まあ、その延長で、こう、うんうんうん、まあ、友達も作曲やってるし、まあ、ちょっと手出してみようかな、みたいな感じで、まあ、手出してみたら、まあ、なんか、楽しいぞって思って、うん、まあ、こっちの道にちょっと進んでみたって。
なるほど。
なんかどうやって最初には何があれば始められるんですか、作曲って。
確かに。
でも、最近は、その、うん、いわゆる、 iPhone があれば基本誰でも曲が作れてしまう時代になったんですね。多分 iPhone 持ってる方ってもうあのガレージバンドっていうアプリが入ってるかなとは思うんですけれども、それ使うと実はこうポチポチやるだけで曲が作れて、でやっぱ最近のこう若い子とかその TikTok 上げてる若い世代の人たちはやっぱそういうガレージバンドでゴリゴリそのいろんな曲作って、
いやもしかしたら人によってはもう楽器やったことないよと iPhone1 本で作曲始めてこうめっちゃ100万再生みたいな人もいるかもしれない
ですね。全然あると思いますね。そろそろもう出てきてるぐらいだと思います、ね、
そうなんだ、すごい。
まあでもジャズっていう活動の中で、まあ、結構アレンジとかもあるし、こうなんかある曲を演奏するために譜面に起こしたりって自分でやったりも結構多いから、
ああそうなんですね、
多分その他の音楽のジャンルよりはかあの、関澤さんの場合はもしかしたらあの作曲のなんか絵の距離が近かったのかな、もともとっていうふうにはちょっと聞きながら想像してました。ジャズっていう形態
が、そうですね、
確かにこう結構ベースって聞いて納得というか、その割とベースがかっこいい曲、こうなんかこう聞いた印象としては可愛らしかったりキラキラした感じがするんだけど、なんかベースがかっこいいなっていうのが私がいくつか、あの曲聴かせていただいた時の感想だったんですけど、なんかあのオープニングとかもねそんな感じで割とこうジャズじゃないけどなんか意識されてるのかなっていうのをちょっと思ったりしたんですけど、どういう感じでそのオープニングっていうのはこういう方向にしようってなったんでしたっけ？
まあ、オーダーいただいた時にこう、まあ、なんかドライブしてる時に聴けるような感じとか、こうおしゃれな感じっていうのを、まあ、こうオーダーでいただいてたので、まあ、なるべくそういう、まあ、おしゃれコード感とか、まあ、なんかちょっとこうおしゃれなビート感みたいなのを出せればいいなって思って作った感じですね。
なんかそのおしゃれ感を出すためにはどういう条件があるというか、なんかそのコードとかどういうのを選んだらいいとかってありますか？
そうですね、そのコード進行、まあ、今回、あのここのオープニングで採用したコード進行はあのみんな大好きな、まあ、あのアイカツからだとトラップオブラブとかサマーマジックっていう、まあ、ちょっとアイカツ知ってる人は知っている曲って感じなんですけれどもまあ、そういった曲で使われてる、まあ、おしゃれ進行。まあ、あれ、あの、実はその、Just the Two of Us 進行とか、うんうん、日本人だと、丸の内サディスティック進行、丸さ進行
とか、丸さ進行、今、ああ、そっか、
よく言われるやつ、うん。そうなんです。結構世の中の曲もかなりその丸さ進行が多くて、
うんうん、
まあ、やっぱこう、まあ、おしゃれと言ったら、これ使っておけば、まあ、問題はないよねっていう。
へえ。いや、確かに、その、まあ、最初はその、アイカツの曲の中で、トラップオブラブっていう感じで話してたんですけど、うん、その後、ジャスト・ザ・ツ・オブ・アス進行だって言われて、聞いたら、あ、確かにこれやってなったし、丸さって言われても、確かにって言われて、
そうなんですよね、う
ん。あんまり意識してないですけど、うん、結構ね、コードで共通性があります
よね。確かに、そういう有名なコード進行っていうのは、うんうん、こう代表する曲の名前とかが付けられているっていうことなのかな、
うん
うんうん、
そうですね。
ちなみにあのさらっとアイカツの話がこう混ざってきてますけど、あの僕らは共通のこのあの共通点としては、3人の共通点としてはアイカツというアニメが大好きで、
うん
はい、で僕がもともと多分彩香さんにアイカツをまあ布教したというか、
そうですね、
こう、うん、いいぞって言ったんですけど、その元をたどれば、関田さんとか同じジャズサークルの人たちが、こう、アイカツいいぞっていうのをこう僕に伝えてくれて、そこから始まっております。なので、まあ、元祖というか、はい。僕らがアイカツ好き、
アイカツの輪、
アイカツの輪をこう最初に始めてくれたのが、一人が関澤さんということで。
おー、は
い、
その、アイカツって結構、その、知らない方には申し訳ないんですけど、結構、こう、複雑なコード進行というか、なんか、意外と、これ攻めてんなっていうコード進行の曲が多かったりするイメージなんですよね。うん、なんて言うんだろう。うんうん、ザ、こう、アイドル曲とか、J-POP みたいな感じだけじゃなくて、
うんうんうん、
結構、いろいろな方向、ロックな方向に行ったりとかもするし、うん、なんか、それこそそういう、ね、丸さ進行みたいなものもあるから、
うんうん、
なんか、こう、作曲家の目から見ての、見たアイカツの曲について、うんうん、なんか少し伺えたらなと思ったんですけど。
やっぱり、その、 すごいいい曲がいいみたいな、うんうん、そのまあなんか知る人ぞ知るみたいな感じで、うんうん、まあこう出てくる曲やっぱりこういろんなバラエティに飛んでいるし、うんうん、それこそさっき言ったそのコード進行がかっこいいとか、うんうん、まあそういうのもあるので、まあやっぱりこうそこからこうアイカツというコンテンツに入っていった人は多いよなっていうのを思いますね。
あ、じゃあ音楽好きからそっちに入っていく、アニメに入るっていうケースもある。
うんうん、それも全然あると思います。
面白い。
じゃあその作曲家になった今から振り返っても結構そのアイカツの曲っていうのは攻めているなというか、いろんなバラエティーがあって
素晴らしいですね。
もうなんかジャンルも本当に多様ですよね。うんうん、アイカツ。なんかボヘミアンみたいなのもそれこそあるし、ね、
あ確かに
昔の歌謡曲みたいな、
うん、あります、夏メロっぽい、
うん、夏メロっぽいやつもあったりとか
するし、なんかあれですよね、作曲家の方がなんかインタビューとかで言ったのは、その幼い子が聴いた時にいろんなジャンルをこれから聴いてみたいなと思えるような、例えばロックとかでもこう割とビギナーの人にもこう面白く聴いてもらえるような曲で、うんうん、でもかっこよさも残しつつみたいな、なんかめっちゃこうギターをギュイーンってなするようなのとかもあるじゃないですか、うんうん、ああいうのってね、うんうん、なんかやっぱアイドル曲のイメージではないから、その辺なんかすごくそういういろんな音楽に触れてほしいって思いで作られてるっていうのも読んで、ああすごいって思った記憶があります
いや素晴らしい作品ですね、
うんうん、ちょっとアイカツの話
ですじゃん、アイカツの話そろそろになってしまう、
そうです、
まあ、あのというのはこの話を出したのはあれですね、僕らはアイカツという共通の曲のライブラリがあるおかげで、うんうん、結構打ち合わせの中でも、まあ、こういうイメージとか、
うんうん、
なんかアイカツの、劇版、BGM の中で言うとこういうイメージとか、うんうん、っていうのが結構伝えやすかったっていうのもあって、
そうですね、うん、はい、あとはその場で例えばこうトラップオブラブっぽい雰囲気でって言った時に、あのユウさんがこう弾いてくださってて、うんうんうん、それがすごい、ね、あの楽しかったです。あの
いや、なんかこちらもこういろいろこう普段はやっぱりこうな曲を送って採用非採用みたいな、うんうん、ちょっとそういうシビアな世界ではあるので、うんうん、逆に今回みたいにこう、まあ、和気あいあいと喋りながらこういう案はどうとかやりながらこう作れたのは、まあ、すごく楽しかったなと思いますね、
うんうんうん、なんかこういう感じで今もあのリモートで収録してますけど、そこにこう弾いてもらった曲を、まあ、僕らにも聴けるようにこう声と同時に聞こえるようにしてもらって、
うんうん、
ライブみたいな感じでね作曲をしてもらいながら、ね、
そうそうそう、
あの、はい、打ち合わせができたのはすごい楽しかった
ね。
し、目の前でなんだろう、曲が新しい曲が生まれていく過程
みたいな、ね、そうそうそうそう、
そこに僕らがこういうのをもうちょっと足してほしいって言ったら、それが本当にできていくっていうのはすごく感動的だったね。
うんうん
うん、
なんかこういきなり多分こうひちょっと
エレクトロニックピアノ、
うん、ピアノのその感じでって言ってこうさらっと弾いてもらったところから膨らませていったみたいな感じでしたよね。
うんうん、うんうん、そうですね。そう、それで今日はその時の当時のデモを実は持ってきているので、
まず
それを皆さんに聞かせながら話せたらなっていう感じです。はい、で、まあ、早速そのオープニングでそのパッと弾いた時の、うんうんうん、曲がこちらになります。こんな感じですね、
うんうんうん、なんかこれを最初聞いてなんか何パターンか弾いてもらった時に、うん、これが一番いいねっていう話になって、うんうんうん、割とここからいろいろこう肉付けしたりとかして作っていったみたいな感じでしたよね、うんうん、なんかこういうなんかどうこれは本当に即興でその場で弾かれたと思うんですけど、うんうん、なんかこうどういう感じでなんだろう考えて弾いているのかなっていう
頭の中でどういうことが起こっているのか、
うんうん、
これは逆にそのコードありきでいろいろこうこの時は提案してたので、
うんうんうん、
まあなんかコードにプラスなんか自分のこう指のこう癖みたいな、まあ自分はそのピアニストじゃないんであんまりうまくはないんですけれども、うんうん、まあこうそれっぽいこうリズム感を出しながらなんかそれっぽさを出すみたいな感じで弾いてみました。
いやすごいな、そのそれっぽさを出すって感じ、全然分かんない。
それが一番難しい。
そうそう、それが一番難しい。うん、
そう、まあ今回この、
うん、
あ
どうぞどうぞ。
はい、 今回そう、このオープニングは、その、まあ、ここでは、その割とコードっぽさとか、なんかその、雰囲気なんとなくぐらいしか出てなくて、割と今回がっつり肉付けしたなっていう印象ではありましたかね。今回、このオープニングの、頭のイントロのところで使った音色っていうのは、その笛みたいな音色の、その、メロトロンっていう、まあ、シンセサイザーの音なんですけれども、なんか、その、まあ、お二人、こう、吹奏楽系のところにも、こう、うん、結構こう近いところにいたっていうところもあって、まあ、その、まあ、おしゃべりしてるときに、その、最初はなんかフルートとかどうとか、なんかそういう話もしてたんですけれども、まあ、なんか、フルートだとちょっと微妙かもね。なんかその、まあ、いわゆるその、BGM ではあるので、こう、耳についちゃうよね、とか、まあ、なんか、そういう話をしたりしてる中で、まあ、ちょっとこう、近めのシンセの音で、まあ、メロトロンっていうのを、まあ、採用して、まあ、ちょっとこう、醜愛のある音というか、まあ、ちょっとこう、まあ、独特な、まあ、あんまりこう、やっぱり、ありきたりな、まあ、いわゆるその、YouTube でよく使われてる曲みたいには、まあ、あんまりしたくなかったっていうのもあるので、まあ、こんな音を使っていましたみたいなところで、
はいはい、
まあ、だいぶこうラフからは変わ
る。あ、じゃあなんかこの辺で実際のオープニングを、うん、聞かせてもらえたらなって思うんですけど、いいですか？
はい、じゃあちょっと流します。
はい、
なるほど。
この笛っぽい部分がメロトロン、
一番最初のパッパッパッパッパッみたいな、
あそこに乗って
たところの、
まあ、なるほどなるほど、
そういう意味では一番最初に出る音なので、まあ、結構こう考えたっていうところはありますね。
ありがとうございます。その辺のこだわりとかは多分私たちと最初にね一緒に弾いてもらいながら聞いてる時には、ね、うん、多分我々も知らなかったことだと思うんです
ね。その後に肉付けの部分でいろいろ盛り込んでもらった、
うん、そうですね、結構うんうんと考えてって。
あとはなんかもう一つオーダーしたことで覚えてるのは、話し声がこう乗るので、こう周波数的にちょっと同じ帯域で被っちゃうと、ちょっと聞きづらくなっちゃうかな、みたいなのもあって、なんかちょっとそこをずらしてもらうみたいなこともお願いして、で、実際多分ね、下でこう流しながら僕らが喋ってるのを聞いて、結構違和感なく今、こう仕上がってもら、仕上げてもらったんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどうでした？実際、その普段の曲とと違いとか。
まあ、やっぱこう、そう、普段との違いっていうのはまさにそこで、まあやっぱりこう、BGM に徹するし、しかもその声がそれの上に乗ってるっていうのは、なかなかその初めての機会だったので、まあいろいろこう試行錯誤してっていうところはありましたかね。
まあ、ありがとうございます。
特に、まあその、例えばエレピの音色を、まあちょっとこう、うるさすぎないようなものにしたりとか、あとは実は今、音流して気づいた方もいるかもしれないんですけれども、調が変わってるんですね。
ああ、はい、はい。
で、一番最初のデモからっていう。
そうなんです。デモの調は、A の単調、ラ。ラの音の単調の曲だったんですけれども、今回オープニングになった時には、その音の単調で、まあ、要は、全音下、
はい、はい。
2個下みたいな感じですね。ちょっとだけ下げてるんですね。で、まあなんかその下げたことによって、割とその下げると全体の楽器のこう位置、そのピアノのこう位置がちょっと下がるので、まあそうするとこう重心が下がって、まあいわゆるその乗りやすいとか、まああとこう、ちょっと最初は可愛すぎたところもあったので、まあ、ちょっとこう重心を下げることで、まあ、ちょっと大人らしい感じを、まあ、演出してみたとかはありますかね。
なるほど。
なんかそのさっき声とのバランスとかどう合わせるかって話だったと思うんですけど、それ歌だとどう違うんですか？それは興味になって聞いてるんですけど。
歌だと逆にそのもう歌が主役になるので、まあ、そのもう歌を軸に考えるというか、まあ、それこそ、まあ、例えば、歌の裏にある、まあ、いらない体験はもうごっそり削っちゃうとか、そういうことは、まあ、したりしますかね。あとは、こう、LR に振るみたいな。 最近だと、まあ、そのギターがなんかすごい右から聞こえるとか、右からのギターと左からのギターが、みたいな。ああいうのも、まあ、そういうその、右からギター、左からギターで真ん中にボーカルみたいな感じになって、こう、すみ分けがすごいしやすくなってっていうので、まあ、最近のポップスではよく聞くなって
。なるほど。なるほど。それはステレオを活かすっていうこと
ですね。そうですね。ステレオを活かして、こう、ボーカルが聞きやすい音にしてあげてるみたいな。
なるほどな。いや、全然そういうの考えて聞いてなかったから、ね、新鮮ですね。うん、
そう、それ考えて聞くと意外とこう、面白いというか、
うんうん、
こう、曲のギミックとか、ね、こう、考えながら、こう、聞くだけでも、こう、作り手がどういうことを考えて、こう、曲を作ったかが、まあ、わかるっていう、面白さはありますね。う
んうん、なるほど。なんか、エンディングの方は、工夫とか、はい、こだわりがあれば教えていただけますか。
エンディングの方は、まあ、オーダーとしては、まあ、寝る前に聴けるような、まあ、ゆったり感とか。う
ん
う
ん、ま
あ、
そのままね、
そう、
ね、
寝れる曲。そう、寝落ちできる曲っていうところだったので、まあ、そういう落ち着いたイメージで作ったっていうところです。
確かに、なんかちょっとね、オルゴール感があって、ただ、これ結構、あれですよね、最初に出していただいた案が、ちょっとフェミニンな感じがするから、もうちょいこう、なんだろう、ニュートラルにしてくださいみたいな、うんうんうん、多分依頼が我々からあったかなっていう感じがします。
あとはコード進行的にもちょっと僕らの共通の、あの言語である Y カツにこう思い出してしまう感じで泣けてしまうちょっと逆に目が覚めてしまうかもしれないみたいなフィードバックをお伝えしたような気がする
んですけど、泣きになりすぎないとか、まあ、ただ意外とエンディングは作ってる時作り手としてはその割とラフの結構延長でできたかなって
言
った、
うんうん、なるほど。オープニングの方はいろいろ肉付けをしてもらったけど、エンディングは割とラフの
割とラフアイディアをまあそのままもう使ったみたいな感じです、う
ん、確かにオープニングはあのブレイクを入れてもらったりとかも
あ
った
あそうですね、うん、確かに確かに
肉付けで大きく足してもらったそのドラムスもあるし、
うんうんうん、確かに、うんあ、じゃあエンディングの方もちょっと流していただいていいですか？
はい。そしたら、ラフの時に作ったエンディングはこちらになります。
こうして聞くと、なんか今流れてるバージョンとちょっとずつ違いがある
ね。うんうんうんうん、確かに、うん。
なんかニュアンスは近いけど、ちょっとずつ違うという。
より今のバージョンはちょっと落ち着いて、よりその本来お願いした、なんだろうな、ちょっと寝落ちができる感じみたいなのにこう似ているかもしれないですね。
そうですね。なんかこう、なんだろう、こう今のやつも、こうラフなやつもどちらもなんかこうあ眠気が誘われるなってこの眠気はどこから来るのか分かんないんですけどうん、うん、そういう落ち着いた感じを出すためにはどうしたらいいとかそういうのってあるんですかね。
ああ落ち着いてまあ単純にこの曲はその BPM が少しさっきのオープニングよりはちょっと遅いっていうのと、まああとは単純にこう刻みすぎないいわゆるそのこう体が乗れるビートを出さずに、まあその用語的にはそのアルペジオみたいなそのポロロンみたいなこう音をなるべく入れてこうゆったりと聞かせるみたいな、
なるほどな、
そういうところで作ってましたかね。
うんうん、いやありがとうございます。いや本当にね、オープニングもエンディングもいろいろ我々の要望を反映しながら作っていただいてはい、すごいありがたいです。
こんなこう音楽業界も全然知らない素人のこう注文に答えていただけるとは思ってなかったんで、はい、
いえいえ
すごい楽しかったです。
こちらこそ楽しかったです。
はい、じゃあ、ここまで、犬猿の中のオープニングエンディングの制作の裏話ということで、
はい、
いろいろ振り返って話していただいたんですけど、ちょっとあの話をこう広げてというか、今関澤さんがあの活動されている作曲家、編曲家っていう肩書きあるんですけど、なんかもしかしたらこうリスナーの方はこの違いって何なのっていうのは、
うんうん
まあ、僕もこうあんまり分かってないんで、
うん、
ちょっとそういうところから、まあ、今のお仕事のこうはどういう仕事をする仕事なのかっていうこと、うんうんについてもちょっと話を聞けるのはなと思うんですけど、
はい、 まあ、まずその作曲編曲って何って話だと、うんうん、まあ、そのいわゆる定義としては作曲は歌、まあ、J-POP をちょっと例にとると、うんうん、J-POP のこう歌のメロディーラインを作る人が作曲家で、それに対してその、まあ、カラオケというかその裏の 音を作る人が編曲家みたいな、まあ、一応そういう枠役割分担にはなってるっていう感じですね。まあ、ただこれはその昔はその例えば、まあ、ギターを弾き語りしながら作った曲、その作曲家が作った曲を、まあ、編曲家の人に渡して、まあ、こうゴージャスなアレンジにしてもらうみたいなことがまあ多かったんですけれども、最近だとそのいわゆるそのパソコンとかで曲が作れる時代なので、割とこの作曲編曲がごっちゃになってることは多いですね。
なるほど、
昔は結構その分担が多かったってことですか？
そうですね、分担がまあ分かりやすかったみたいな感じですね。まあ、ただ最近はそのいわゆるその先方というか、このこういう曲が欲しいですっていうところもその結構仕上がったものを求めているみたいなところがあって、まあそれでこう作曲家だけど、まあ割ともうほぼほぼ編曲も 80% ぐらいは編曲して出してるみたいな、そういうことが多いかなっていう印象です。
なるほど。
まあなんか最近は結構ね、作編曲同じ人っていうパターンがそのクレジットにはこうよく出てくるような気はするんですけど、うん、そういうことだったのか。なるほど。
そう、同じ人もあるし、特にその最近だと、まあ、K-POP 系とかああいう曲だと、うんうん、あのクレジットがなんか8人ぐらい並んでるみたいな曲って実は、あれはちょっと またその作編曲と別で、そのコライトっていうその共同で曲を書くっていうものが一応主流というか、そういうのも流行っていて、まあ、いわゆるその作曲編曲の垣根がその最近ないよっていう話だったので、まあ、その、まあ、要は垣根がないのに、実はこれ作曲家は著作権っていうあのお金をもらえるんですけど、編曲家って著作権をもらえないんですね。
は
い、で、それってやっぱりその、まあ不平等というか、まあやっぱり編曲家にとってはせっかく頑張って出したのに、まあその編曲家料、編曲料っていうお金はもらえるんですけど、
はい、
まあ著作にはならないので、まあそう、例えばメガヒットしても、その、入ってこないっていうのはやっぱり不平等だっていうので、まあ最近はそのもう編曲する人とか、まああとはそのもう詩を書く人とか、まああと仮で声、うんうん、歌を歌ってくれる人とか、もうすべてこうワンチーム、うんうん、チームとしてこうコライトしてっていうのが、まあ割と多いので、
はいはい
はい、まあその、まあバリバリにこう、なんだろうな、もうがっつり作られ、仕上げられた曲として、こう、まあそういうコンペティションに出す人が多くて、で、それでもうそのまま、こう、作った人8人みたいな感じで、まあこう、テレビとかに出てくると、なんだこれって、こう思う人が、まあ多いみたいな。
へえ、いやもう全然知らなかったんで、もうなんかずっとへえってなったんですけど、あ、そもそも、だから、そのお金と著作っていうのは違うもので、なんだろう。まあその著作だと、曲が例えば何か使用されるたびにその権利料が入るっていう、そういう仕組みなんでしょうか？
そうですね、その認識です。う
んうん、なるほど。それで編曲の人は一回作った時に編曲料をもらって、それ以降は何だろう、いくら売れてもそれ以上のお金はもらえないっていうこと。
そうなんです。
なのか。なるほどな。じゃあそういう意味では今は割ともうチームとして同じように、まあそれで例えば8人いたら8人で権利料を丸分けするみたいなことができる、
うん、そういうことですね。
ということなのかな。丸分け、
山分けとかまあなんかその辺は山分けじゃない説もあったりとか、ちょっとプロデューサーがいっぱい持ってくるのもあったりするんですけど、おおむねそういう山分けするって。
なるほど。へえ。いや、なんか その辺でなんか権利関係とかもかなり分かれ、状況が分かれてるんだなっていうのを知って面白いなと思いました。うん、でもやっぱりなんか編曲がこそ肝である感じの曲とかもあるじゃないですか。そういう意味ではなんか、あれなんか元のメロディー、まあ作曲したけどみたいなことも、まあそういうことが今までトラブルとしてあったから、そういうシステムにだんだんなってきてるっていうことなんですかね。
うん、まあそれもありますかね。トラブルとかもあるし、
うん、
そうですね。 なんだろう。
まあもしかしたらなんかメロディーがあってそれに肉付けして曲を作るっていうやり方が昔は主流だったけど、最近はそうでもなくなってきてるというか、その音から作っていくみたいのもこうできてきたんで、だんだんその垣根がこう薄くなってきてるっていうのもあるのかなって聞いててちょっと思いました。
そうですね、
うん。じゃあ今は関澤さんはもう作編曲家ってことでどっちもやるよというこうスタンスでお仕事をされて
る、ね、どっちもやるスタンスでやってます、
うんうん。ちなみになんかこの普段のこう、まあどちらもされるっていうことだったんですけど、そのプロセスにかかる時間ってどのぐらいだったりするかとか聞いてもいいですか？
そうですね。まあ普段は、まあその歌物、まあその J-POP みたいなものを作るときとかは、まあ大体こう、目標にしてる時間みたいなのはあって、まあこう20時間とか、まあちょっと私は結構遅め、書くのが遅いタイプなんですけれども、まあ一曲、まあ一曲というかこう、一コーラス、カラオケで一番を作るっていうので、まあ20時間、25時間ぐらいを目安に動いたりはします。
うんうん。ね、なんかでも、我々は作ったことがないので、どれぐらいかかるのが早くて遅いのか、
そうなんですよ、
ね、イメージが。わからない。わかんないんですか、うんうん、けど、うん、なるほど。
まあ、それが20か25ぐらいだと、まあ多分遅いなっていう、その、
あ、そうなんですね。
バリバリ早い人は、本当、うん、なんか、5時間ぐらいで書ける人も世にはいるらしい。まあ、5時間、もう本当、数時間みたいな。まあなので、この辺はそういう早書きが得意なタイプと、みたいな、まああったりするっていう。
ゆうさん的にはどの作業が好きとかありますか？アレンジの部分なのか、それともそのメインのメロディー作成の部分なのかとか。うんう
ん、まあ大変なのはやっぱり、まあ一番時間もかかってるって思ってる、その、メロディー作る部分とか、まあ、あとは一応メロディーに、うんうん、まあ、普段だとその仮で、こう、ボーカルみたいなのを、まあ、自分は作詞家ではないんですけれども、うんうん、まあ、その、仮でその作詞はしなきゃいけないっていうのが、まあ、最近の、その、まあ、主流というか、まあ、オーダーだったりするので、はいはいはい、まあ、そういうメロディーと仮の、歌詞っていうのをつける作業が今はちょっと一番時間かかるなっていう。
仮の歌詞っていうのはもうじゃあ書いちゃうっていうことですか？
あ、書いちゃいますね。
あー、テーマは与えられてるけど、それに合わせて、まあ、最終的には作詞家さんが入ってくる、うんうん、来て、それをこうリライトしてくれるけど、自分で作詞を、まずはして作曲のためのこう詞を作るっていう。
そうですね。
すごい。それは結構なんかマルチタレントが求められるというか、ね、もちろんね、最終的に出る歌詞ではないとはいえ。
うんうん、まあ、でもそれはあれですよね。多分そのどういう歌詞ならいられそうかっていうそのメロディーの感じとか、その言葉の感じが欲しいからってことなんですかね。
そうですね。まあおっしゃる通り、そのメロディーが、まあ例えば、まあ一番極端な言い方すると、多分サビのドア頭とかで、
うんうん、
うーんみたいなこのうんが例えば入っちゃうと、
はいはいはい、
最悪じゃないですか、うん、みたいな、まあ、そういうのに、まあ、ならないような言葉をまあこう組み合わせていくみたいな、
はいはいはいはい、なるほど、
感じですかね。
大変だ、
まあ、うん、まあ、なのでこうメロディーを、まあ、これも人に本当によるんですけれども、うん、まあ、私の場合はそのメロディーを作りながら、まあ、仮でこうそれっぽい歌詞を入れてみながら、
うん、
この歌詞ならちょっとこのメロディー変えちゃった方が通りやすいな、だったら少しメロの方も変えちゃったりとか、
へ、
まあ、いろいろこう双方向でやってるっていう、う
ん、すごい、なるほど、そういうプロセスなんだ、
まあ、逆にこう、まあ、簡単というか編曲とかだと、
うんうん、
もうこうやるみたいなのはある程度こう決まってるものもあったりするので、
うん、
割とこうサクサクと進められたり、特にあとは最後にその仕上げの作業のまあ、混ぜる作業、ミックスの作業っていうのがあるんですけど、
うんうん、
まあ、そういうとこ結構もう、まあ、あんまちょっと時間、まあ、自分はそのミックスの専門ではないんで、まあ、時間かけすぎても、まあ、あんまり良くないなっていうので、もうサクッと2時間ぐらいで終わらせるとか、
うんうん、
まあ、これはその、まあ、後のその AI の話にもつながるかなと思うんですけど、
はい、
まあ、最近だとその AI がミックスしてくれるツール出てたりして、
はいはいはい、
そうなんだ、
まあ、じゃあ複数音源用意してあとはなんかバランスよく組み合わせて
そうバランスを調整してくれるとか、まあ、あとはその最後にその、まあ、要は曲を聴かせてあげると この曲低音がもっと出てもいいですよみたいなのを言ってくれても勝手にこう、まあ、いわゆる EQ っていうその、まあ、低音こうブーストしてくれるものを勝手にかけてくれるとか、うん、そういうのやってくれるので、まあ、自分としてはすごいこう助かってる
な。なるほど。
まあ、その自分がまあ普段その IT の、エンジニア、フリーランスの IT のエンジニアも、まあ、兼業としてやってるので、はいはい、まあ、こういう、なるべくこう、カットできるようなところは、まあ、カットして、まあ、そういう、両方のお仕事できるような時間を確保したいっていうふうに思って、
確かに、すごい。
やっているって感じです。
なんかさっきお話の中に出てきて気になってたのは、そのミキシングにも AI が最近は活用されているというか、まあ、それは結構プラグインとかの形であったりするのかな。なんかそういう、こう、AI を使った作曲の補助のツールみたいのって、最近、こう、どうなってるのかなっていうのは、結構、なんだろう、エンジニアとしても、こう、働かれている関田さんならでは話が聞けるのかなと思って、ちょっと聞いてみたいっていう話をね、事前にちょっと、話したら、結構いろいろ、調べてきていただいて、ご紹介していただけるということだったんで、ちょっとその辺の話を、聞いてもいいでしょうか。
はい。はい、まあ、その、やっぱり最近 AI 作曲ツールって、おそらく業界でもかなりこう、ホットなワードになってて、まあ、いろいろなものが出ていってって。まあ、ただ、まあ、その従来的な、こう、ものから、まあ、最近その、流行りの、まあ、作曲限らず、まあ、その、膨大なデータから学習して、なんかこう、何でもできるよみたいな、うん、まあ、そういったツールもやっぱり AI 系にも出てきてるので、うん、まあ、その辺こう、お伝えできたらなっていうふうに思ってます。う
ん、はい。
で、まあ、最初紹介する、まあ、ちょっと名前だけにはなっちゃうんですけれども、まあ、従来の、うん、まあ、従来型だと自分は持ってるっていうところなんですけれども、はい、まあ、その、いわゆる教師が、教師、的なデータを渡してあげたいと、まあ、いわゆるその、うんうん、要はアプリを作る人が、まあ、きっとこういう感じだよねみたいな、例えば作曲だったら、まあ、こういうリズムが欲しいよねとか、こういうメロディーの流れだよねみたいな、うんうん、まあ、そういった、まあ、ある程度こう学習をこう補助してあげて作っていったタイプの AI だと、うんうん、まあ、ちょっと自分が持ってるものとしては、まあ、オーブプロデューサースイートっていうものだったりとか、うんうん、まあ、あと、自分がちょっとお仕事でも、まあ、関わりはしたんですけど、フィミグラムっていうものだったり、っていうのが、うん、まあ、最近だと出てきてるかなっていうところ、うんうん、まあ、他にももちろんたくさんありますと。
うんうん、この教師データっていう、まあ、教師データというか、どう、こうしたらいいよってこう、こう示すのは、こう、誰がやってる感じなんですか？まあ、すでにプロの人。
その、まあ、ソフト作って、てる方が、まあ、うんうん、いわゆる多分音楽だとこうミディのデータっていうのがあって、はいはい、まあ、そのいわゆるメロディーのラインがこうデータとして作れるので、
うんうん、
まあ、そのデータを元にみたいないくつかそのデータをこう学習させてあげて、まあ、それにこう近似させるみたいな、
あ、なるほど、
まあ、そういうタイプなんじゃないかなってちょっと自分は思ってます。うんうん、
なるほど。
なるほど。まあ、そっか、人間がこう作曲したデータっていうのがコンピューターに読める形で、ここにこの音がありますというのを、こう楽譜データみたいな形なのかな、ミディっていうのを、
う
ん
う
ん、
そうですね、楽譜に近いですね。
それを大量にこう集めてくれば、うん、こう人間のこう作曲しそうなこうパターンっていうのがこう学習できるかもしれないと、うん、そういう仕組みなのかなって聞いて思いました。
まあ、逆に今のその楽譜にするっていうのが、まあ、例えばその J-POP を楽譜にした際に、これって楽譜から J-POP には戻せないというか、その、要は情報量としては落ちちゃってるんですね。まあ、なので、まあ、そのいわゆる従来型だと思ってるアプリだと、まあ、その、いわゆるその情報量を落とした上で学習させるっていうことをしなきゃいけなかったので、うんうん、まあ、こう、まあもちろんいいものもあるんですけれども、まあこう、めちゃめちゃこうバリエーションに長けているとか、うん、まあそれこそもうそのままもう曲として出せるようなものかっていうと、うん、まあまだまだちょっとこう改善の余地があるかなっていうところが、うん、まあ今までのところだったかなと思っています。
はいはい。
まあ逆に、そうですね、はい、その最近の主流で、その大規模言語モデルとか、
うんうん、
その、大規模言語モデルっていうのは、その、チャット GPT とか、その、そういったものとかで、はいはい、まあ、あとは拡散モデルって、これは、ステーブルディフュージョンとかにある、その、
画像系の、
そうですね、うん。お絵描き系の AI とかであるような、その、拡散モデルを使っ ったものが、まあ、AI の作曲の中でも、まあ、いくつか出てきてるなっていうふうに、見受けていて、いくつか出てるかなっていうふうに思っていて、まあ、一つ目ちょっとご紹介させていただきたいのが、
はい、
拡散モデルの、ディフュージョンっていうもので、まあ、ちょっと一個曲を生成してみたので、お聞きいただければ
と思います。ありがとうございます。
流しますね。まあ、これが、まあ、ちょっとこう、はい、おしゃれ系な、
うんうん、でもなんかちょっと不安になるメロディーですね。
ちょっとだけ怖いですね、
うん、これって なんかこ こういう感じの音楽にしてくださいって入力して出てくる感じ。
そうですね、これはそのテキストプロンプトっていう形でそのテキストを入力して、はいはい、まあ、この時は、日曜日に聞くローファイ音楽みたいな、そんな感じでとりあえず入れてみたら出てきたものっていう感じですね。
すごい、
まあ、ちょっと、まあ、さっき言ったそのハイが出ちゃってっていうのは、これはその、うんうん、さっきのお絵描きツールのステーブルディフュージョンみたいな感じの系統で、その、いわゆる波形の画像データ、音楽を波形画像データにしたものに対して、うんうん、まあ、その、やるみたいな処理をしているらしくって、まあ、多分それ絡みで、ちょっとハイが出すぎちゃうとか、まあ、そういうこともあるのかな、みたいな。
なるほど。じゃあ、その、このモデルに関しては、もともとは画像用に作られてたモデルの形だとかを、こう、無理やり音を、画像に変換してあげることで使えるようにしたっていう、うん、そういうアイデアが。そうですね。
これは、この人は、うん、この作られた方は、まあそういうアイデアで作られたみたいですね。
それでもこんなものができるっていうのは、なかなかすごい。
うん、確かに。うん、そう、なんか、今まであんまり、その、ポッドキャストで、うん、チャット GPT の話とかは結構、上げられてたりとかするんですけど、うんうん、画像はね、やっぱりなんか、こう、なんだろう、ポッドキャストで話題にしづらいじゃないですか。うんうん、確かにね、うん、だってこんなものができましたって言って見せることができないから、うん、ね、でも、こう、音楽はこうして聞いてもらうことができるっていうのは面白いですね。ね、うん、
面白い、
うん。
確かに。他にもなんか調べていただいたものはあるみたいですけど。
他には、あとはミュージック LM っていうものがあって、まあ、これは拡散モデルではない、ちょっと別のものらしくて、まあ、ちょっと難しすぎてわからなかったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、ちょっと、こちらのサンプルもいくつか持ってきました。
ああ、ありがとうございます。
じゃあ、一つ目、聞いていただければと。結構こう壮大ない
い感じですね、
いい感じ、
壮大だしいい感じです
まあこれが、まあ、一応そのこれもテキストを最初に入力するタイプのものらしくて、これが、その立ち上がるシンセがリバーブを多用したアルペジオを奏でてて、バックにパッドベースラインドラムが鳴っていますとかで、あとは、こう、癒しの雰囲気。で、フェスの、こう、2曲の間。フェスって、こう、うん、まあ、曲と曲つなげるものがあるんですけど、はいはい、まあ、そういうつなぎで使えるかもしれない曲、みたいな、うん、そんなオーダーを書いたら、この曲が出てきた、みたいです。
でもなんか、オーダーが高度だなって思いました。
そうですね。
すごい。
でも、前のモデルに比べたら、こう、より、こう複雑なテキストも処理できるようになってるっていうのもあるのかな、
う
んうん、ね、もしかしたら、
うんうん、確かに、
そのまあここのこのミュージック LM ではその5500の音楽とテキストのペアのデータセットから、まあ、学習をしたみたいな感じなので、うん、まあ、おそらくそれでこう結構いい精度が出てるっていうところなのかなと、う
ん、なるほど。じゃあそれはその別に5000の曲から一番似たやつを取ってきてるとかではなくて、まあ、新しいやつを、それを元に生成するっていうことなんですね。
そうですね。
すごいな。
すごいですね。で、まあ、あと他のサンプルとしては、
うん、
こう、鼻歌みたいなものを、メロディーを足すみたいなこともできるみたいで、それが、この一つ目の鼻歌の音が、
ななななな、
っ
ていう、まあ鼻歌というか、まあこう、口ずさんだ音があるのに対して、まあここに対して、まあドラムとこうフルートの音を、まあ足してみてくださいみたいな、こう、ヨーダーを出すと、まあこんな曲になったっていうのがこちらです。
おお、確かに、
こうちゃんと、うんうんうん、あのさっきのこう、まあ、口ずさんだ歌に沿っているっていう、
沿ってます、沿ってます。おすごいな。
これ面白い。しかもフルートに完全に変わってた。
確かに、
こう余興のつき方とかは微妙に鼻歌が残ってるのもなんか面白いですね。
まあ、逆にだからこういうツールあったら、まあ本当誰でも曲が作れる時代だなと思います。
へえ、
これはなんかあれですね、打ち込みで誰でも作れるよというのとはまた違うというか、こうなんか細かいこう歌い方っていうんですかね、そのイントネーションというかの付け方とか、もうハミングでこう歌ったらそれがその変換できちゃうっていうのは、こう割と何だろう、違う次元の、あのツールな気はします。本当に簡単になりそう。
ですね。
誰でも作れるっていうのはありますね。
これはなんか音声で入力したデータ、その鼻歌のデータをにこういろいろ設定を足すみたいなことがニューラルネットの中で起こってるっていうことなんですか？
だと思います。すいません、ちょっとそこまでこう分からなかったので。
あちなみにさっきの、モデルと同じものを基本的には使ってる。
そう、基本的にはそう使っているみたいですね。
すごい。
まあ、あの論文が出てるみたいなので、ぜひ気になる方は読んでいただければと思います。
はい。
概要欄にリンクを貼っておきます。はい。
はい、ね、やっぱりなんかまあ、他の生成 AI 系でやっぱ、言語で指定して、それがなんか、お絵描きなり音楽の形で返ってくるっていうのはまだなんかイメージが湧いてたんですけど、うんうんうん、鼻歌を歌うとそれをのメロディーとか変えてくれるっていうのはなんかめちゃくちゃすごいなと思ってしまいました。
最近ね、お絵描き系でもなんか線画とかを与えるとこうそれを描き足してくれるとか、背景を変えてくれるとか、
確かに確かに、写真を上げるとありますよね、それアニメ風にしてくれるとか、確かに。
まあね、ちょっと論文読んでみたいとって感じですけど、もしかしたらそういうのと同じような仕組みが使われているのかもしれないですね。
かもしれないですね、確かに。いやー、すごいな、面白い。そうですね。
まあ、あとこのミュージック LM だと、そのストーリーをこう書いてあげると、まあ、例えばこう、いついつのタイミングにこの曲を盛り上げてくださいみたいなのを書くと、まあ、それでこう場面展開をしてくれるみたいなこともできたりするみたいなので、
なるほど。まあ、
本当にこう、これを駆使して一曲作るみたいなことも、全然可能な未来がやってくるのかなと思います。あともう一個紹介しておきたいのが、バークっていう、まあ、これはさっき出てきた拡散モデルとかのリフュージョンとか、まあ、ミュージック LM とは違った、チャット GPT とか GPT 系のそのトランスフォーマーのモデルを使ったものの AI 作曲。AI 作曲というか、もう、なんか音にまつわるものは何でも作れるっていうものが最近出てきて、ちょっと界隈を賑わせてました。で、まあ、ちょっと試しに、まあ、聞いてみると面白いな。あ、まあ、これは、メインは、基本的には、こう、会話とか、まあ、そういったものを生成するのをメインで、作られたっぽいんですけれども。
会話を生成、
まあ、会話というか、まあ、例えば、その、まあ、会話、
フランス語っぽい会話みたいなってこと。
あ、なんだろうな。演劇、違うな。例えば、まあ、その、YouTube の商品紹介動画で、まあ、使うような、こう、うんうん、会話のやりとりみたいな。
ああ、
まあ、なんかそういった生成ですかね。
へえ、
なるほど。じゃあなんか、こう、二人で、こう、笑ってる、なんか、音声をくださいみたいな、そういうことを言うと、二、うん、人の人間で、が、はっはっはっは、みたいな言ってるやつが、へえ、
できるから、まあ、そういった、こう、簡易的な、こう、
うんうん、
簡易的にそういうデータが欲しいみたいなニーズには 合うサービスかもっていうふうには思
います。じゃあ効果音とか。
効果音とかかな。
うんうんうん、
鳥の鳴き声が欲しいですとか。
そうですね。
へ、
これちょっと一個作ってみたのがあって、これちょっとあんまり品質は良くはないんですけど、あの、犬猿の仲って、こうタイトルというか、この名前を歌ってくださいみたいな感じで
やってみたのが、めっちゃ気になる。めっちゃ気になる。
それで生成されたのが、これになります。
はい。
へ
ぇ
すごい。
犬の中
メロディーをつけてくれて、すごいな。
それ、うちらのあれじゃない、なんか最初始まる時とか入れたらいいんじゃない、
ギターで練習して、いいね、ちょっとフルバージョン生成してから、それを練習する。
じゃあ、うちらこれ、あれ歌う練習しようよ。
うん、なんか結構、こう、ローファイな感じだけど、なんか弾き語りをしてるような感じのギターだったのか
な。そうなんですよね。裏にギターがいて、うん、まあ、この辺なんかこう、生成がシビアで、結構そのノイズだらけのものができちゃったりとかもあったんですけれども、うんうん、あ、そう、その時に出てきた謎の BGM、経営の中を歌ってくれって言ったのに、なんかジングルみたいなのを作ったやつもあって、うん、それがこれですと。っていう謎の、
なんか不思議ビート、
ちょっと不思議、おしゃれ、
不思議ビートだけど、
意外といいんですよね、
うんうんうん、
意外といいです、うん、普通に、
ね、確かに、かつなんか人間では作れなさそうな、こうなんだろう、うんうん、こう不思議なビート
ちょっとざわっと感がある
よ、ね、うん、ざわっとする感じもあるし、うん、
確かに、いや、あのなんか一時期その AI でちょっとこうざわっと感のある AI ってあったじゃないですか、うんうん、最近はもうねだいぶ綺麗な感じになっちゃってます
けど、ね、昔のなんか悪夢のような画像が生成されるディープドリームかな、
うんうん、
とかは、ね、あの一つありましたよね、
うん、なんかその辺が音楽にも若干あるっていうのがなんか面白いなっていうのを感じながら思いましたね、うんうん、なんか、うん、なんかそこまで画像ほど分かりやすくえって感じじゃないけど、うんうんうん、でもなんか、うんうん、あれみたいな、
うんうん、
こうなんとなくまだこう人が作ったのとは何か違う感じがするけど、うんうん、それがなんかかえって自然に、あ、なんか新鮮に感じられて、うんうん、なんか面白いってなったりするのかなっていうのをちょっと思いましたね、うんうんうん、
まあ、あとはもう一つはテキストや画像でもうこう最初はこう例えばこのレベルというか、うんうん、ちょっと不自然だなって思うやつが出てきてたけど、
うんうん、
数年経つとねもう違和感というか、そうそうそう、もう見分けがつかないようなレベルになるっていうのを、うんうん、こう他の分野でもう体験してるので、
うん、
こう音楽でも多分なんか本当にフルコーラスの経営の中の歌が出てくるあの日は遠くないんじゃないかなっていう感じも、
ね、いやちょっと面白かったです、経営の中の歌
いや、ありがとうございます。そうそう、自分でも試してみた
い。本当にいろいろ作っていただいて面白かったです、うん、めちゃくちゃ。
確かに、
まあ、そんな感じですね、 AI 作曲系。あと、うん、これは紹介としては、うん、あ、そう、なんか最近だとその初音ミクの後継みたいなものも結構いっぱい出てきてて、
うんうんうん、
まあ、なんかその私が一回使ったことあるそのシンセサイザー V っていうなんかこう歌を歌ってくれるやつもあるんですけど、
うん、
結構それ精度が良くて、あ、今日そうサンプルは持ってこれてないんですけれども、まあ、気になる人はそういった新しい初音ミクのものとかも調べてみていただけたらと思います。
それはなんかこう声の雰囲気とかも変えられるような、あのボーカロイドだったり
する。声の雰囲気変えられるし、まあ、結構こう初音ミクって、まあ、もちろん今は最近は操作は簡単になってるっていうところはありますけど、うんうんうん、その要はなんかメロディーのラインを入れたら勝手にいい感じにもう抑揚をつけて歌ってくれるみたいな。
なるほど。
なんかこう、しゃくりというか、なんかそれっぽいこう自然にこう歌ってくれて、より人間っぽい歌い方をしてくれる、こう、まあ音楽プラグインっていうのももう、もう出てるので、まあ本当この辺のさっきの AI の話とかとこう組み合わせて、もう AI が曲を、いい曲を作るのももう間近かなっていう感じです。
なるほど。なるほど。ちなみにちょっと気になるのは、その関田さんはその人間の作曲家としてはそういう、 こう流れをどう見ているのかなとか、うん、こう実際にこういうふうに使ってるよとかもあるし、他の人が使ってるのを見てなんかこうどう思うかとかもあるし、ちょっとなんかその辺のこう考えをお聞きしたいなと、
うん、まあ、まずその AI 作曲どう思ってるかっていう、まあ、その AI 作曲がそのフルコーラスの 神曲を作ってしまうことをどう思うのかっていう意味では、うんうん、まあ、やっぱこう悔しい悲しいみたいな面は多いですね。まあそのまあ要はこう、まあ、悔しい悲しいというか、その AI が作ったもので、その聴衆がそのもうこれでいいやって思われたら嫌だなっていう気持ちですね。
う
ん
う
ん、
どっちかというと作れることよりはそっちの方かなっていう感じはしますよね。
うんうん、そうですね。
受け手がそれでいいやってなっちゃうっていう。
うんうんうん、そうだから、まあそこには行き着かないようにしたいし、
うんうん、
まあ逆に言えば、まあ、今後その作曲家とかその音楽をやる方は何をしたらいいかっていうと、そういう AI がその作る音楽に負けないっていうのはもちろんですけど、うんうん、まあこの要は自分の色っていうか、その自分を含めたこうブランドとしてこう、うんうん、まあその音楽を打ち出していけたらいいのかとかは思ったりしますか。
なるほど。
まああとは、はい。
うん。あ、いやいや、あ、どうしようかな。あ、じゃあ、ちょっと、話を聞いて思った、思い出したことを話すと、囲碁の世界って、うんうん、AI が人間にこう勝っちゃうみたいなことがあったじゃないですか。うんうん、その、囲碁の、まあ、ルールをこう学んで、いろんな棋譜をこう勉強させた AI が、人間を軽く超えてしまったみたいな。うん、でもなんか、あの後追跡して、プロ棋士とアマチュア棋士の、こう、棋力、その囲碁の強さをこう追跡調査したみたいな論文がなんか最近出てて話題になったんですけど、うんうん、やっぱ AI こう後もそもそも囲碁をやる人が減ってるってことはこう全くないし、プロに関してもこう増えてたり、うんうん、そしてそれがどんどん強くなってるっていう話もあるらしいんですよね、
うんうん、
僕の身近でも結構将棋好きな人ってなんかここ数年全然増えてきたなって思っていて、うんうん、なんかそれはなんかそもそもちょっとゲームっぽいものが流行ってるのか、なんかいろんな要因はあると思うんですけど、なんか将棋に関してもなんか AI と人間の直接対決っていうのは何度かあって、もう AI が勝ってしまう状況っていうのは何度も起こってるけど、別になんかそれでこうなんかつまらなくなったとか、もうなんかやる気がなくなっちゃったって人はそんなにこういなさそうだなっていうのもあるし、なんかこうそれをこう見たいっていう、その将棋に関してはそういうまあパフォーマンスですね、一種のを見たいっていう人っていうのは結構全然どんどん逆に増えているっていうのは結構面白い現象だなと思っていて、なんか作曲に関してもいろんな人がこう作曲が簡単にできるようになったからこそ、こう、レベルも高まっていくというか、こういろんな人の作曲の、こう、なんだろう、面白い曲がどんどん世に溢れていくっていうのは、もしかしたらあるのかなとも思いますし、うん。やっぱ人間が、こう、その中で作曲した曲がやっぱり面白いっていう人も全然、こう、残っていくんじゃないかなっていうふうにも、こう、将棋とかそういう例を見てると、こう、思いますね。うん。
まあ、例えば、あれですよね、AI があることによって手軽に始められる、るようになった人が、うんうん、なんかいろいろ逆に作曲に興味を持ち始めて、うんうん、で、いや、でもやっぱり、こう、本筋の作曲家はすごいなってなって、逆に興味を持ったり、うんうん、なんかっていうことはあるのかもなっていうのは思いましたね。うんうんうんうん、ただやっぱちょっと、棋士とかそういう、なんか、のとはまたちょっと違うものとして、なんだろう、勝負とかじゃないじゃないですか。うんうん、だから
確かに、
なんか採用するとかなるってなると、やっぱり本当に、プロとしてこう食えていくというか、
うん、
名声を得てやっていくっていう人の前にやっぱ誰しも下積みの時期があって、
うんうん、
その下積みの時のクオリティってまあ仕事そのなんだろう仕事に対してそのもうお金はもらえてるけど、まあ、ある意味まだ学ばせてもらってる状態みたいなので、うんうん、多分いろんな業界であると思うんですけど、
うんうんうん、
その業界、そのクオリティで、こう、ある意味満足してくれてる人たちが、
うんうん、
あ、AI でいいや、みたいな。なんか、ある意味育てながらお金をもらうフェーズっていうのが、なんか AI にとって変わられるんじゃないかっていうのは結構私はいろんな業界で危惧してて、
うんうん、
なんか、絵師さんとかもそういう、もうすでに有名な人はいいけど、
うんうん、
そこまで上がるのが大変なんじゃないかなっていうのを見てて思ったりしますね。
うんうんうん、そうですね。それはやっぱり怖いというか、こうう
んうん、
まあ逆にその買い手の意識の問題とかも出てくるかもしれないんですけれども、
うんうんうん、
まあ買い手がまあもう AI の曲でいいやってやらずにしっかりこう予算をかけてくれるとか、
うんうん、
まあそういったところのまあ何ですかね倫理的な問題のところもあったりとか、
うんうん
うん、まああとは逆にその誰でもその AI の 品質が出せるようになったら、そのいわゆる卵の人とか、うんうん、その、まあ、まだ勉強を下積みしてる人も、AI を使って自分の曲をブラッシュアップも多分できるとは思うので、
うんうんうん、
まあ、逆にそうやって、こう、全体の素地が、バッと、こう、一段階上がって、まあ、さっき言ったその、全体が、こう、いい方向に進むっていうのもあるとは思うので、
うんうんうん、
まあ、ちょっと難しいとこですね。
確かに。なんか、紹介してもらったいろんなツールの中で、こう後半にいろいろもう本当に曲そのものを生成するツールがこうあったので、うん、結構なんかそういうイメージも、今強く持ってましたけど、なんか、前半で紹介してもらった、なんだろうな、そのミックスをこう、プロみたいな、人に頼むんじゃなくて、うん、こう自分で AI を使って、こう、かっこよく簡単にすることができるみたいなツールとか、うんうん、なんかその、まあ、初音ミク的なボーカロイドの、こう、うんうん、ニュアンス付けとかを簡単にできるツールとかは、どっちかというと人間のこう創作をこう、まあ、支援してくれるというか、うんうんうん、助けてくれる AI もあるわけで、なんかそういうものは結構なんだろう、人間がこう作曲 をこう学んでいく、やっていく、勉強していく上でのこう障害をいろいろ取り除いてくれるっていう意味では結構力強いツールにもなりそうですよね。
そうですね、
うん、
まあ、やっぱりその音楽系だとみんなその根本にそのやっぱり音楽を作るのが好きとか楽しいっていう、まあ思いがあるので、まあ逆に言えばそういう思いがあれば、その AI でいいやってなる人って、まあ逆にその少数というか、もともと音楽作ってる人はその作るのが楽しいと思ってやってるっていう意味では、まあやっぱそういう補助的なツールをまあうまく使いこなして、まあ、作っていくみたいな感じの流れの方がまあ主流というか、まあそういう流れの方に進むのかなとは思います。
なるほど。
あとは自分が今でたまにやってるのはそのチャット GPT とかで、まあその歌詞をさっき仮で書くっていう話をしたんですけれども、まあそういった時のその言葉のなんかアイディア出しみたいな、
うん、ああ、なるほど。
まあ、こうブレストじゃないけど、こう、まあ、こう発散させるために、何個かこう、アイディア、うんうんうん、なんか言葉、こういう用語を羅列してくださいみたいなことを書いて、うんうんうん、まあ、そこからこうピックアップするとかは、今でももうやってたりするので、
すごい。
まあ、うまく使えると、やっぱり、そのスピードアップとかにはなるかなと思ってます。
なるほど。
なるほど。まあね、スピードが速くなると、こう、どんどんね、いろんなトライもできるようになるし、
うんうん、
うん。それは結構いいことですね。
そうですね。うん、やっぱなんかアイディア出しとかっていう意味では、こう、最終的に人間がいろいろ取捨選択するとしても、うんうん、AI がいろいろ補助してくれるっていうことで、まあなんていうか、そう自分が考えてた箱の大きさが大きくなるみたいなところがあって、
うんうん、
まあ結構ね、メリットありますね。
うんうんうん。確かに。このメロディーのバリエーションを作ってほしいみたいな、もしかしたらね、できるようになったら。
ああ、そう、それやってほしいんですよね。
作業も増えていくかもしれない。うん、
やっぱりこう作ってて、こう、うん、なんかこう、サポートというか、なんかこう、もうちょっといいのあるのにな、みたいなのこう、もう壁向いて、うんうんうん、こう、うなってる時間って結構あるんですよ。で、なので、逆にそういうその、うんうんうなってる時間をその AI がポンポンこう出してくれたアイディアからこう選択するとかできたら、
うんうん、
まあ要はこうプロデュースワークに近くなるのかもしれないんですけども、
う
ん、まあ、いわゆるこう、いいメロディーをポンポンピックアップしてとか、うん、いいこうドラムのこう叩き方をピックアップして、最終的に、うんうん、まあ結局はこう作られる曲はその作ってる人のこう意思が反映されたものになるっていうのが、まあ自分としてはすごくこう理想系かなとは思
う。そうですね。うんうん、
なるほど。
いや、いろいろ聞かせていただいてありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました、はい。はい。なんか話残したこととかはないですか？
うん、
大丈夫ですか？
もしよければ最後に、ね、
用意して、
普段のなんか今までのお仕事とか、
はい、
紹介していただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、直近のお仕事の、まあ、宣伝としては、
はい、
まあ、その、自分が作編曲家として何やってるのっていうのの、まあ、よかったら、聞いていただきたいものとしては、
ぜひぜひ、
まあ、最近、直近だと、まあ、アイドルの未来スカートプラスさんって方のメトロポリタンっていう曲を作っていたり、うんうん、ちょっとこれ手売りなのですぐ聴けないと思うんですけれども。
あ、手売りでも CD を。 売ってるってことですか。
そうですね。その辺で。CD をその、まあ、ライブ物販とかで売ってるタイプなんで。まあ、実はこう、聞いたことあるぞみたいな、こう、ミラスカットさん知ってるみたいな感じだったら、まあ、ぜひライブに足運んでいただきたいですし。
おー、すごい。
とか。まあ、あとは、女性シンガーのルナさんっていう方の、まあ、好きって最強っていう曲。まあ、これは作編曲で作ったやつで、これ配信とかでも聴けるん
で。いや、この、うんうん、はい、YouTube で聴きました。
ありがとうございます。
いい曲だった。ベースもかっこいいし。
うん、あれはこうベースとかギターを自分で入れていて、みたいな。そんな感じ。
なるほど。
ね、いや、なんか、やっぱ、パッと聞いた感じ、すごい可愛いって感じなんだけど、うんうん、その、ベースとかが、すごいしっかりして、うんうん、おーってなりますよね。
なんか、ちゃんとスピーカーで聞くと、おーってなる感じで、うんうん、キャッチーさもあって、すごいいいよね。
ありがとうございます。あ、 あと、こう、ちょっと別種で、はいはい、埼玉の飯能市ってところにある、ムービンバレーパークっていう、うんうん、まあ、ムーミンをこう、元にした、こう、テーマパークがあるんですけれども、まあ、そこの、ショーの曲の、はい、とかも作ってたりして、うん、まあ、マンハッタンダイナマイトっていう曲で、う
ん、これ事前に、はい、事前に共有してくれた資料にタイトル書いてあって、あれこれ聞いたことあるんじゃねって言って
、本当、はい、いつ頃提供されました私たち、これ
は提供したのは結構前、もう1年半とか、うんうんうん、
あ、じゃあ
2年ぐらいかな。
うんうん、私たち去年ムービンバレーパーク行ったんですよ。それで、おそらく聞いたよね、その場で。
おそらく。黒いもじゃもじゃのスティンキーの、はいはい、キャラの曲なんですけれども。今は、前はそのスティンキーがその主体のショーだったんですけど、最近はそのキャラのこう踊りを、こういろんなこう曲の踊りを楽しめるみたいな形式のショーになってるっぽいので、うんうん、もしかしたら行っても聞けないみたいなことはあるとは思うんですけど、うんうん、日替わりで変わったりするので、うんうん、
そう、でも過去の YouTube で上がってたショーの録画された映像を見る限りは、うん、おそらくその流れで同じショーの中で聞いたんじゃないか、
うんうんうん、
結構びっくり、
うん、ね、びっくりしました。
そう、まさかのそこですでに会ってい
たそうそうそう、
うん、
作曲家したとしてのね、ね、お仕事に実はもうすでに出会っていたというか驚き。
いや、すごい。いや、というわけで、はい。
まあ、全然音楽絡み系のね、はい、お仕事とか、これを聞いてくださってる皆さんでも、何かこう気になることとか、お仕事の依頼とかあったら、気軽にツイッターの DM とかメールで相談していただければと思います。
はい、いや、もう本当に我々としてはめちゃくちゃ 大満足だし、
すす
プッシュしたいという
感じ
ですね。本当に一緒に作らせていただいた体験もすごく良かったですし、うん、結果のなんていうか音楽にもすごいいろんな方からね、曲いいですねみたいな、新しい、うん、第100回おめでとうございますみたいな、うんうん、曲新しいのすごいなんか素敵ですみたいに言ってもらえるのすごいありがたいので、うんうん、はい、
いや、改めて、はい、
はい、改めて本当にありがとうございます。
こちらこそです、はい、
じゃあそのところですかね、
はい、
はいはい、それでは、今回はスペシャルゲストとして、作編曲家の、関澤優さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
はい、それではまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。
さよなら。